クリスマスへと向かいますこの大降雪の時に、聖書がスポットライトで照らし出すようにこう光を当てている一人の人物がおります。まあ、もちろん何人もこの時期には聖書に登場いたしますが、まあ、その一人に洗礼者ヨハネと呼ばれる人が出てまいります。でこの人は、まあ、4つのマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、まあ、全ての福音書においてその名前と、また成した働きがこう記されている、まあ、そういう意味では非常に重要な人物ということができます。そしてこの人はまさに人々にイエス様を証しする役割、まあ、つまり人々がイエス様を信じるようになるためのその道備えをなす、その働きを、務めを与えられた人としてこの聖書に、まあ、登場してまいります。まあ、今日はただいま、お読みいただきましたヨハネによる福音書の1章の、まあ、19節以下の御言葉を通して、その洗礼者ヨハネのことを学びながら、まあ、クリスマスへの備えを整えてまいりたいと思っております。まあ、ただこの箇所を見ますときに、まあ、特にクリスマスとは、まあ、関係がないのではないかと、まあ、お感じになる方もいらっしゃるかもしれません。まあ、確かにここには天使も出てまいりませんし、何かこう不思議な出来事が起こっているわけでもありません。またイエス様も馬小屋の飼い葉桶の中に寝ている赤ちゃんとして登場するわけではない。まあ、しかし大降雪において、まあ、大切なこと、まあ、もちろん様々にありますけれども、なんとなくクリスマスの気分に浸って、その気分を、まあ、クリスマス当日に向かって盛り上げていく、そういうことが別に大切なことではないのですね。むしろ私たちのところを訪れてくださる方、そしてこの私たちと出会ってくださるイエス・キリストを私たちもまた信仰を持って待ち望む、そして私たちの心を開いて、そのイエス様をまさに私たちの心の中にお迎えしていくところにこそ、クリスマスの命と言うべきものがあるのではないでしょうか。まあ、そういう思いで、まあ、このところに、今日のこの御言葉に耳を傾けてまいりたいのです。で、今日のこのところでありますが、まあ、聖書の箇所でありますが、エルサレムのユダヤ人たちのもとから、まあ、祭司やレビ人たちがヨハネのところに使わされてきて、まあ、洗礼者ヨハネに、あなたは一体誰なのだと、まあ、問うところから話が始まってまいります。まあ、このヨハネによる福音書には、洗礼者ヨハネとは一体誰で何をしていたのか、まあ、詳しいことが記されておりませんので、まあ、短くそのところを申しておきますと、ヨハネというのは、まあ、先ほど申しましたけれども、イエス・キリストに先立つ人物として、神様からその誓わされた、その自分の使命を自覚しながら、荒れ野に現れて、何よりもユダヤの人々に、罪の悔い改めの洗礼を受けるように、バプテスマを受けるように述べ伝えていた人であります。そのために彼は洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネと呼ばれるようになった。ところが、彼のしていることは、実は当時のユダヤ人の考え方とは大きくずれているところがありました。ユダヤ人たちにしてみれば、とても受け入れられない、そういう面を持っていたんですね。で、なぜかと言いますと、当時のユダヤ人たちは、そもそも自分たちは生まれながら神の民であるのだから、洗礼を受ける必要はないと思っておりました。いや、洗礼を受ける必要があるのは、生まれつき神の民ではない、ユダヤ人に属していない異邦人であって、自分たちはもうすでに神の民なのだと、そういう意識の中にあったんです。しかしその定中にヨハネは登場いたしまして、いや、ユダヤ人たちこそが、 それこそ本当の意味で自分の罪を悔い改めて洗礼を受けなければならない。自分の今の在り方をそこで一から新たにされなければならない。まあ、そういうことをこう主張したのです。で、そのヨハネの力強い宣教に、まあ、多くのユダヤの群衆たちが共鳴して、次から次へと彼のところに人々が集まって、まあ、洗礼を受けた。まあ、そのヨハネのいわゆる一つの新しい、まあ、運動と言ってもいいかもしれませんが、宣教活動がユダヤ中に広まるに従って、ユダヤの指導者たちは黙っていられなくなりました。そこで人々を使わして、お前は一体何をしているんだと、誰の権限で誰の許可を得てこういうことをしているのかと、まあ、問うに至ったんです。私たちがこの使っております、まあ、また先ほどお読みいただきました新共同訳聖書によりますと、まあ、このあたりのことを示している11節、まあ、1章の19節には、まあ、こう書いてありますね。ユダヤ人たちが祭司やレビ人たちをヨハネのもとへ使わして、あなたはどなたですかと質問させた。まあ、もちろんこれ、間違っているとは申しませんけれども、随分イメージが違うと思うんですね。こういう訳し方をしますと、まあ、偉大な人が出てきて、その前に尊敬や恐れの念を持って、むしろこう教えを請う、そういうこう思いで、あなたはどなたなんですかと、聞きに来た。そういう印象を、受けるのではないかと思います。でも実際にはそんなかしこまったやりとりではないんですね。今申しましたように、これはもう一種の尋問です。例えば、警察が疑わしい人を見つけて、お前は一体何者だと、何をしているんだと尋問するような、あるいは裁判の席で訴えられた被告に、お前は一体何をしたのかと尋問するような、そういう聞き方、なのです。で、それに対してヨハネもまた、まあ、いわゆるこう上からですね、上から目線でこう偉そうに自分のことを語って聞かせているわけではないんですね。やはりうっかり適切な答え方をすれば自分がどうなるかわからない、そんな緊張感や恐れも覚えながら彼は答えたはずなんです。しかしそうであっても、ではヨハネはただ自分の身を守ることを考えて、何とかしてこの場を逃れなければいけない、自分のやっていることを守らなければいけない、そういう思いで答えたかといえば、それはそうではない。このところでむしろそのような緊迫した中であるからこそ、逆に彼は本当に神様から与えられた自分の使命をもう一度捉え直して、その神様の御心に忠実な答えを出した。それが、その答えこそが、イエス・キリストを証しするこの彼の答えなんです。ただ、このヨハネ福音書の今日の箇所によりますと、まあ、彼の答えは、まあ、20節から21節に、書いてある通りです。私はメシアではない。またエリアでもない。あの預言者と呼ばれるような聖書の中でそのように呼ばれている人物でもない。まあ、繰り返し否定形で答えています。まあ、メシア、エリア、あの預言者、まあ、全てこれは旧約聖書の中で本当に来たるべき時に来てこの世界を救う大事な人物、救い主という意味合いを持っている言葉ですが、ヨハネは自分はそのものではないんだと、まず第一に答えた。いや、繰り返しそのことを答えた。つまりこれは、自分が約束された救い主であって、 人々がこの自分に注目し、人々が自分を崇めるようになることを徹底的に拒否する彼の、まあ、謙虚さといえば謙虚さであり、真実の表れと言って良いと思います。でこれは確かに大事な面かもしれません。先ほど申しましたように、今人々はヨハネを慕って、ヨハネの考え方に共鳴して続々と集まってきた、そういう人気絶頂の最中です。そういう時、私たちはどうしても自分のことを何か大きな人物になったかのように思ってしまう。そして人々の注目が自分に集まるように、そういう誘惑に駆られていく、そういう危険は当然あると思うんですね。ただそういう中でヨハネはそのような惑わしに陥ることなく、自分はメシアではないと、自分に注目してほしいのではないのだと、そう語ったのです。あなた方が目を向けるべき方は別にあるんだ、その方にこそ目を向けてほしいのだ、いやその方にあなた方が目を向けるように自分はこの世に来たのだと彼は語る。ただそこで大事なのは、ただヨハネは自分を卑下しているだけではないんですね。いや自分なんか大したことありませんよと、ただ自分を否定してみせているわけではない。今も申しました、彼の否定の中には、こう本当に来るべき方、本当に私たちが見るべき方、本当に私たちが受け入れるべき方がもう来ているのだ、その方の方にこそあなた方は信仰の目を向けてほしい、そういう、まあ、根本的な肯定が含まれている。あなたは本当の救い主である方が来ているのだから、その方に耳を傾けなければならない、その方をこそ受け入れなければならない。それがヨハネのこの箇所における一番のメッセージ、自分ではない。しかしこの自分との関わりの中で、すでに来ている方がいる、私が指し示すように、私がその方によって生きるように定められた方が私たちのもとに来ている、今その方に目を向けてほしい、いやその方に私たちが本当に心を開いてその方を受け入れようではないか。ただその時に、まあ一つ気をつけるべきことと言いましょうか、ヨハネ自身も大切なポイントを覚えておりました。それはその来たるべき方、イエス・キリストは私たち人間の目に一目で、ああこの方こそ救い主なんだなと、この方こそ神の子なんだと分かるようなお姿で来られたわけではないということです。このところで私たちは、まあ、アドベントからクリスマスに語られる聖書の物語を思い起こしてみると、やはりいいと思うんですね。イエス様はいかにも救い主にふさわしいような偉大な家にお生まれになったわけではない、誰も知らない貧しい乙女マリアのもとにひっそりと宿られた。しかも彼は、イエス様は立派な宮殿や屋敷の中に迎えられたわけではない、もう人の住むこの世から排除されたような家畜小屋の中にお生まれになった。そして人から忌み嫌われるようなあらゆる汚れや人間の罪の汚れにまみれたものの印であるような貝羽桶の中にその身を置かれたのです。誰がそのような人を神からのメシアであるとすぐにすんなりと受け入れることができるでしょうか。 今日の一章の26節ですね。ヨハネ自身も言っています。私は水で洗礼を授けるが、あなた方の中には、あなた方の知らない方がおられる。まあ、少し言葉遣いは難しいんですが、あなた方の知らない方、私が指し示している方、その方をあなた方は知らないのだ、わからないかもしれない。あまりにもその貧しさのゆえに、あまりにもその生まれたところの汚れにまみれたようなお様子のゆえに、あなた方にはその方を認めることが難しいかもしれない。いや、あなた方は実際にわからないで、その方のことを素通りしてしまっている。その方を受け入れようとしないでいる。しかし、実はこの方が、その貧しさの中にお生まれになったのは、この方が罪の汚れのただ中にお生まれになったのは、まさに私たちのこの貧しさをこの方が身に負われるため、私たちのこの罪、そしてその罪から来るあらゆる悲しみと痛みをその身に負われるためであった。ですから、まあ、今日の箇所とはもうではないんですが、すぐその後の29節を見ますと、もう一度ヨハネがイエス様のことをはっきりと明かししている言葉があります。まあ、その翌日とあるところですね、29節。その翌日、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。この方こそ世の罪を取り除く神の子羊だ。私たちの罪の汚れを、私たちのあらゆるその貧しさや罪から来る痛みや悲しみを、それをこそご自分の身に担い、取り除くために来てくださった方が、そのような救い主がこの方であり、そのような方をこそ神様は私たちに今与えてくださったんだ。その方を私は証しする。その方を私たちは今お迎えしなければならない。で、そのようなイエス様との関わりというのは、ヨハネ自身にとっても決して他人事ではなかったんです。ヨハネは自分だけはイエスのことをよく知っている。だから悲しんでいる、苦しんでいるあなた方に救い主を教えてやるよと言ってるんではないんですね。で、先ほどもこの場面がどういう場面かということを申しました。ユダヤの指導者たちによって、権力者たちによって、ヨハネは今、尋問を受けているんです。もっと言えば、迫害を受けているんです。あなた方こそは、真っ先にイエス様を受け入れるべきであった。そしてイエス様のことを人々に指し示すべきであるユダヤの指導者たちが、イエス様に逆らっている。そしてイエス様を伝えるために来たヨハネを今、排除しようとしている。その人間の罪深さ、そこから来る痛み、そこから来る悲しみを今、ヨハネ自身が一番深くその身に負っているのです。そして実際に、まあ、福音書をお読みになると分かりますけれども、ヨハネはそのような権力者たちの身勝手とも言える敵意や自分を守ろうとする憎しみによって最後は命を落としていく運命にあるのです。まあ、もちろんそういう悲劇をことさら強調する気はありませんけれども、でもヨハネ自身もまた この世の罪の現実、そういう、なんと申しましょうか、理不尽としか言いようのない、自分では理解できない、どう受け入れてよいのかわからない、罪の現実と向き合いながら、その元で押しつぶされるような思いさえ、経験しながら、それでもその中に、あって、神様の恵みを明かししようとするその務めについているんです。そして何よりも大切なことは、神様ご自身もそういう人間の罪を外から見ている、上から見ているわけではない。今イエス様にあって、その人間の罪の現実の中に神様が来てくださった。そして今、見せられようとしているようなこの自分さえも、押しつぶされようとしているような自分さえも決して神様から見せられたわけではない。彼の命が神様から失われてしまうわけでは決してない。今ここに、この私を救ってくださる。この私のそばにいてくださる。この私と共に生きてくださる方として、救い主イエス・キリストが来てくださった。この方が私たちのすべての痛みや悲しみを担ってくださる。実はヨハネ自身も、まあ、当然人間だから当然かもしれませんが、動揺した時期がありました。この人を信じていていいんだろうか。そのような不信仰といえば不信仰に陥った時期がある。でも、それでいいとはもちろん申しませんけれども、そのような、ヨハネ自身がそのような弱さや不信仰を見た時でさえ、神様はヨハネを見捨てることはないんです。イエス様はそのような弱さも不信仰もその身に担われて、ご自分の身に担われて、私たちを罪から救い出してくださる。私たちをあらゆる理不尽な痛みや悲しみから救い出してくださる。永遠の、神様の永遠の御国の中に、失われることなく、つなぎ止めてくださる。そのイエス様の愛によって、今、ヨハネもまた捕らえられている。そのイエス様の愛によって、ヨハネもまた、神様の命のもとに、神様の恵みのもとに、そして神様の使命のもとに捕らえられているんです。そうであるからこそ、今ヨハネは、そのイエス・キリストの自分の身に与えられたイエス・キリストの喜びを明かしすることができた。によって、世の罪を取り除く神の子羊、この方こそ、どれほど闇が深くても、どんなに悲しみや痛みがあろうとも、そしてその中にあって私たち自身がどれほど弱いもの、貧しいものとなってしまったとしても、いや不信仰な中に陥ってしまったとしても、私たちを見捨てることなく、神様の愛の中に、とどめていてください。神様の愛の中に私たちを常に置いていてください。その喜びをこそ、ヨハネは私たちに今、示しているのです。私たちもまた、このヨハネと共に、神様のイエス・キリストにおいて示された神様の愛を褒めたたえたいと思うのです。で、最後にいたしますけれども、ある意味では、この季節によく読まれるルカによる福音書の一章に目を移して終わりたいと思います。新約聖書の100ページ、ちょうど100ページでありますが、ルカによる福音書の1章の まあ、39節から45節をまずお読みします。まあ、1章の39節、ルカによる福音書の1章の39節から45節。その頃マリアは出かけて急いで山里に向かいユダの町に行った。そこでザカリアの家に入ってエリサベトに挨拶した。マリアの挨拶をエリサベトが聞いたとき、その体内の子が踊った。エリサベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。ここに出てくるマリアというのは言うまでもなくイエス・キリストの母です。そして今このマリアの体内にいる子というのは言うまでもなくイエス・キリストご自身。そして、ここには実は、まあ、ご存知の方ももちろんいらっしゃると思うんですが、洗礼者ヨハネも出てきているんですね。なぜかと言いますと、ここに言われているエリサベトというのは、洗礼者ヨハネの母親だからです。このエリサベトがお腹に宿している子供は、ですから、洗礼者ヨハネ自身ということになります。まあ、先週学びましたけれども、乙女マリアに、神の御使いガブリエルから、あなたはイエス様の母親となるということを、まあ、告げ知らされたときに、あなたの親類であるエリサベトも高齢ではあるけれども、男の子を身ごもっている。しかも、洗礼者ヨハネというイエス様を証しする大切な務めを担う子を、身ごもっているということを聞きました。その時にマリアは喜びのうちに急いでエリサベトのもとに向かう。そしてエリサベトと挨拶を交わしたんですね。同じ神様の恵みのもとにある。そして同じ神様の約束を受け、同じ神様の使命、一つ使命の中に置かれたマリアとエリサベトがここで出会って挨拶を交わしたんです。しかしその時に挨拶を交わしたのは、喜び合ったのは、神様の恵みを喜び合ったのは、マリアとエリサベトだけではなかった。そう言われているんですね。それは目には見えません。でも、エリサベトの体内にあって、洗礼者ヨハネがすでにイエス様と出会った喜びを喜び踊りながら表し、イエス様の恵みを証ししているのです。繰り返しますけれども、目には見えません。でも、いや、ヨハネもイエス様もどこにもいませんよ。それは幻ですよっていう人はおそらくいないと思うんですね。お母さんの体内にいる子は、そこにいる。そのことは誰も否定することができない。目には見えないけれども、確かにそこにある。そしてやがてその二人の子が生まれ出てくるときに、そのことは誰の目にも明らかな形で示されていくのです。このところで、マリアとエリサベトの挨拶の場面において、すでに洗礼者ヨハネがイエス様を指さして、見よ、この方こそ世の罪を取り除く神の子羊、この私の罪をも取り除いてくださり、この私をあらゆるこの世の罪の悲しみや痛みから救い出してくださる方、そして神様の恵みの中に確かに私を迎え入れてくださる方であるということをヨハネは喜んで証ししています。 私たちもこのようなヨハネに導けながら、私たちのもとに来てくださっているイエス様をお迎えしたいと思うのです。目にはまだ見えないかもしれません。私たちには自分で完全に捉えてしまうこと、捉えることはできないかもしれません。でも、マリアの体内にあって、この場に臨んでいるように、イエス様もまた、この場に、聖霊において、私たちのうちに来てくださっています。そのイエス様を、私たちもお迎えし、喜びを持って、賛美を持って、褒めたたえたいと。お祈りいたします。天の父なる神様、今大降雪の季節の中にあって、私たちの目には見えませんけれども、あなたの恵みが、あなたの限りない愛が、イエス・キリストご自身が私たちのうちにすでに来てくださっている、その喜びの知らせを聖書の言葉を通して聞くことが許され感謝をいたします。私たちは目に見えるところを見る限り、この世の暗さを覚え、自分自身の貧しさを覚え、さまざまな悲しみとまた痛みに圧倒されるような思いがいたします。しかしそのただ中にあって、すでにあなたは私たちを愛して、私たちのところに来てくださっていることを信じる信仰を与えてくださいました。どうぞ私たちがその信仰の目を開かれて、あなたを私たちの中に、私たちの生活の中に、私たちの心の中に受け入れることができるように導いてください。どうぞあなたのそのような限りない恵みを、この時私たちは褒めたたえることができますよ。そして私たちもそのあなたの愛を明かしすることができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって今へお捧げします。アーメン。